出エジプト記の11章を開いてください。で、私たちの、この出エジプト記の学びがですね、ついに最後の災い、第10の災いに中に入っていきます。第10の災いが、これもひどい災いが出会ったんですが、第10は長子あるいは遺言、長男のことですね、をすべて打つと、死ぬ、殺すということでありますが、このことによって神の民であるイスラエルがエジプトから出ることになると。で、彼ら自身の長子ですね、この子供たち、一番上の男の子たちが、この子羊の流す血によってその家にですね、この血が塗られて、でそれで救い出されるわけですね。で、この神の災いが過ぎ越すと、ね、それで過ぎ越しの祭りということになりますけれども、これを永遠の掟と定めなさいとこう言ってるんですね、神様が。で、なんでここまでイスラエルの人たちにこの日を大事にし記念にするかというと、神の救いにとってこれこそが根幹をなす出来事なわけなんですね。で、子羊が血を流す、それによってよっか、このエジプトから救われるということを通してですね、イエス様が、このバプテスマのヨハネによってですね、世の罪を取り除く神の子羊とこう呼ばれたわけなんですけれども、ガラティア書の1章の4節で、キリストは今の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのですと。今の悪い時代から私たちを救い出してくださると。どうやって救い出してくださるかというと、私たちの罪のためにご自分を与えてくださった、血を流してくださったことによって、今の悪い時代から救い出されるというですね、このことを私たちは見ていってます。で、出エジプトのね、この私たちがこれを学んでる理由というのがね、この世において私たち生きているとですね、この信仰を持って生きている、この世の中においてどのようにしてこの救いというものを救われたものとして生きていくのかっていう話を私は学んでってるんですけれどもね。ということで、実はおとといのこの生産式というのが過ぎ越しの祭りの食事の場面であったわけなんですね。ですね。でイエス様がこの食事の中でパンを裂くところの場面の時に、これを取って食べなさい、これが私の体ですと。そしてこの杯は合計で4杯飲むんですけど、3杯目の贖いの杯なんですけれども、それをこう杯を飲み交わす時にですね、これが新しい契約のため の, あの印である、私が流す血であると、これを取って飲みなさいと言われたわけなんです。で、私たちがこの世から守られて、この世から救い出されるということが、かつてのイスラエル人と同じように神の用意された生贄が血を流すことによってなのだということをですね、見ていきたいと思いますし、また私たちがなんで教会生活を守っているのか、そしてなんで聖餐に預かっているのかですね、でこれをですね、じっくりと考えていきたいと思います。では1節から3節までをまずお読みします。主はモーセに言われた。私はファラオとエジプトの上にもう一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから去らせる。彼があなた方を去らせる時には本当に一人残らずあなた方をここから追い出す。さあ民に言って聞かせよ。男は隣の男に、女は隣の女に銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトがこのために好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの地でファラオの家臣と民に大変尊敬されたということで、ついにですね、この時は去らせるよと、 ですね、一人残らずと神様強調されてますけれども、あの9つの災いをもってしてもですね、決して心を変えなかったファラオですが、いや実は心は変わってないんですけどね、あの無理やり出させるところまでの強烈なこの災いを神様が行われるということであります。それ出ていくときにですけれども、これが興味深いですね、男が、このエジプト人からですね、同じ男からですね、また女が同じエジプト人の女から、この銀の飾りや金の飾りが、この、求めたらこのくれるっていうんですよね。好意が持たれてるんだというんですね。興味深いですね。モーセが、この尊敬されていたっていうのも書いてあります。もう驚きませんか。あれほどすごい恐ろしい裁きを彼らは受けているんですけれども、このモーセがここまで、この尊敬をされていたっていうのは、おそらくはですね、皆さんも考えていただきたいけどどうかなって思うんですが、ファラオのあまりにも横暴な振る舞いとか堅くなさと対比していた、この比べたと思うんですよね。このモーセの誠実さや清さがこの伝わっていたとも考えられますよね。またエジプトの神々に、この神々とされていたものにイスラエルの神の裁きが下されたので、これは相当な偉大な力のある神なんじゃないかということも彼らは分かっていたのではないかと思います。でこの使徒の働きの中、使徒行伝の中でもですね、教会にこの恐れが生じたというところが書いてありまして、ペテロがこのアナニアとサピラの偽善ですね、これをこのはっきりと話したときに彼らがその場で息絶えてしまったんですね。でそして教会全体の恐れが生じて、そして人々が心を一つにして祈って神を賛美していたところ、5章の13節にこう書いてありますが、他の人たちは誰も会えて彼らの仲間になろうとはしなかったとあります。でも民は彼らを尊敬していたって書いてあるんですね。ここにもやはりこの尊敬していたっていう言葉の中に、その信仰は持たなかったとしても救われる人ね、この実はその後にどんどん救われる人が起こされてるって書いてあるんだけど、その信じようとはしてなかった人たちの中でも、あこの人はすごいとですね、彼らなりの信仰というか彼らなりの思いの中でそう思っていたっていうのが、ある意味で大きな証ですよね。そして銀や金をこのエジプト人がイスラエル人に渡していくわけですけれども、もうモーセを通してファラオに対して主のための祭りをするからというふうにこうモーセが言ってたのを彼らはおそらく知ってるでしょうですね。だから、古代の人ってすごく信心深いですから、映画とか見ても分かるんですけども、例えばギリシャ人にしてもですね、エジプト人にしても、もう何でもかんでも神の名によって行っていて、その神ではない領域っていうのは少ないですよね。非常に少ないです。今でこそなんか無神論とか、なんかこう何かな、不可知論とかなんかいろいろありますけれども、昔はもう全てにおいて神々がそう司ってたっていうところがありますから、でそれで、やっぱり信心深いので、こうやっぱり恐れが生じていて、罰が当たるっていうか罰が当たるっていう、そういう思いもあったでしょうね。でそれで、このもうすんなりと金銀を与えたと考えられます。では次4節をご覧ください。4節から6節までお読みします。モーセは言った。主はこうおせられます。真夜中頃私はエジプトの中に出ていく。エジプトの地の調子は王座についているファラオの調子から、引き薄の後ろにいる女奴隷の調子、それに家畜の初子に至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全体にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないと。真夜中頃ですね、この暗き時にですね、神が裁きを行われるわけですね。で、このファラオの調子から、この引き薄の後ろにいる女奴隷、かなり底辺です。もう人間、半分人間にしか思われてないような感じですね。でそういう全てにおいてなんですね。ウイゴ、家畜もそうですね。でなぜこのことを思ってファラオが出て行かせるようにするのかと言いますと、ファラオが神とされていた、神格化されていました。 で、これに対する究極の裁きであるんですけれども、ファラオがエジプトの神々の中でも長であって、そして、彼によってエジプトに命が与えられ、豊かさが与えられ、繁栄が与えられていると信じられていて、ファラオの調子は神を受け継ぐ神って言ったらいいかな、まあ、まさに神の子ですよ、うん、ですね。で、その恩恵によってこのエジプト人の全ての命がかかってますから、そのファラオの、この息子が死ぬ、長子が死ぬということはですね、もう全体が死ぬようなものですよですね。だからこの、そして各家庭の長子、また家畜までが死んでいくということで、もう完全に彼のプライドですよね、もう死んだに等しくされてしまうわけなんですね。しかしイスラエルの子らに対しては、犬でさえ人でなく家畜にも誰に対してもうなりはしません。こうして主がエジプトとイスラエルを区別されることをあなた方は知るようになります。非常に興味深いですね。今までもそうですけれども、イスラエルが区別されることによって救いが置かれる、このアブの災いの時からですね、この区別をされて、このイスラエルの家畜もですね、疫病にかからなかったりですね、していましたけれども、救いが起こってます、区別によって。で、犬でさえうなりはしないっていうのは、これなんか絵になりそうですよね。あの犬がですね、カーッとかってこのあくびしててね、あのうわーとかってやらないんですよ、ぐらい平穏だよっていうことです。全く何も起こらないということです。救いというのは区別っていうことを私前々回学びました。で、ここが何ですかね、まあ、話すのがとてもある意味で辛いことですね、神の真理ですけれども、何かというと、私たちはですか、この神様を信じて、イエス様を信じてない人と全く変わらない罪人ですね。全く本当に、何ら変わらない、けれども神はご自分の一方的な憐れみによって私たちを区別してくださって、選んでくださって、そして救いへと定めてくださったわけなんですね。で、こうやって神の憐れみによって、まあ、救われる人と、そうではない、この裁かれる人とですね、この分けられるということですね。あるいはこの裁きが全ての人に下らなければいけないけれども、それを神があえて守られることによって、そして助かると。例えば今こう嵐が起こってますけれども、このとても安全な岩陰に隠れてですね、助かるような、まあ、そういうイメージですね。そして8節をご覧ください。あなたのこの家臣たちは私のところに下ってきて私にひれ伏し、あなたもあなたに従う民も皆出て行ってくださいと言うでしょう。その後私は出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてファラオの、ところから出て行ったと。ずっとこのファラオに話していたんですけれども、もう本当に彼の堅くなさと強情さに呆れ果ててですね、彼は神の怒りを持って出て行ったんですよね。けれどもですね、神様すごいんですよ。主はモーセに仰せられた。ファラオはあなたの言うことを聞き入れない。これ10番目の災いもですね、聞き入れないっていうんですよね。私の奇跡がエジプトの地で大いなるものとなるためである。目的がありました。もうこのファラオの堅くなさを用いてですね、大いなるものとすると、この奇跡を。で、モーセとアロンはファラオの前で全ての奇跡を全て行った。主はファラオの心を堅くなにされ、ファラオはイスラエルの子らを自分の国から去らせなかったと、こうありますね。で、もうずっと学んでます。とても難しい言葉はこの主が堅くなにするという言葉ですけれども、これね、前からずっと説明してますけれども、神は悔い改めようとしているものには絶対に憐れみを注がれます。どんなに悪いことをしていたとしても、もう一貫してですね、例えば一番典型的なのが、このニネベですね、このヨナ書ですよね。もうあれだけのひどいことを行っているのに、彼らが自分たちのこの知識の中でこの立ち返ろうとした時にですね、もう神様は思い直されたわけですね。 で、ここで頑なにするっていうのは、だから私は信じたいと思ってるのに、ダメだよって言って頑なにするんではなくて、もともともう絶対信じないって決めてるんですよ。で、それをも用いて、それをも、この利用して神様がご自分の働きと栄光を表されるという、こういう意味が、これがこの頑なにすると、無駄にしないよということなんです。とかく私たちは二元論っていうのかな、こう悪いことが起こると、もうこれ神の世界ではないっていうふうに思ってしまいますけれども、この悪をさえも神が用いられるっていうのがね、まあ、ここが私受け入れがたいと同時に私たちの信仰の強みですよね。だって十字架そのものがそうじゃないですか、もう極地じゃないですか、神下ろしですからね、うん、これを永遠の救いにされたわけですから、そういう信仰なわけなんですね。では12章に入ります。ここから先ほど話した永遠の掟にしなさいというこの杉越の祭りの話が始まります。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが 一族ごとに羊、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。主がお定めになったこの月がありました。第一の月と。で、13章にはこれアビブの月と書かれています。で、13章の4節ですね。で、後にバビロンの名前でニサンとも呼ばれますけれども、このアビブというのは麦の穂という意味で、大麦が熟れてくる時期になっていますですね。ですからっていうか、私たちはあまりこの麦の季節っていうのはよくわからないかと思うんですけれども、大麦と小麦ってこう若干ずれるんで、特にあの地域ですけれども、大麦の時期って言ったらいつかって言ったらすごく簡単です。これ杉越の祭りなんですよね。杉越の祭りの時で、杉越の祭りって何かって言ったら、
イースター
の時ですよ。初穂の祭りが3日後にありますからね、イースターが。すごくありがとうございます。こう答えてくれる人珍しいんですよ。で、いつの間にかね、分けちゃってるんですよね。この十字架の時と受難の週ですよね。で、そして、杉越の祭りといっても、このピンとこないんですけど、これ全く同じ、そのさっき言ったように最後の晩餐は杉越の祭りの食事ですから、
うん、
ですね。で、日曜日っていうのは初穂の祭りっていうのがあったんですね。で、それが大麦なんですね。ということはいつかって言ったら分かりますよね。3月の終わりぐらいから4月の初めぐらいなんです、この初穂の祭り。このね、小麦っていうのが、その50日後、五旬節とも言われますけれども、シャブオットっていうのかな、で、水越の方がペサかな、ペサハっていうんですね、まあ、それはいいんですけど、名前覚えなくても。で、それが小麦の収穫の時ですね、50日後の時ですね、うん、このようにこれずれてるわけなんですね。で、これをアビブの月にして、これがユダヤ歴の宗教の暦となっていきます。ちなみにですね、この何ていうの、市民っていうか、この世俗的って言ったらいいか分かんないんですけども、この難しいですね、説明がね。政治の政に暦って書くんですよ、うん、難しいね、説明が。シビルイヤーっていうのね、英語だとね、なんて訳せばいいか分かんないんですけども、Religious Year と Civil Year って言うんですけどね、でそれがね、ちょうどロシハシューナ、ハシューナっていうかな、間もなくですね、間もなくの時期です、9月の10日あたりから始まってですね。で、そして秋の祭りのラッパを吹き鳴らす日になるわけですけれども、まあ、こういう二重のちょっと複雑になりましたけれども、ちょっと今のね、この秋の方はちょっと頭が複雑になったら、ちょっと頭取っといて、まあ、この時に一年の始まり、正月になります。だから今でもユダヤ人の人たちは、全然宗教的でない人たち、だからもう祈ることもないし、シナゴグに行くこともない人であっても、私たち日本人が、正月熱心な神道の人でなくてもお祝いしますよね。もう本当に、定着してますよね、それと同じように、世俗の人たちも杉越の祭りは今でもお祝いしているほどですね、で10日に杉越の羊をえり分けるとありますですか。10日ですね、第一の月の10日です。 で、ベツレヘムにおいて、このし、ちょうど福音書の時の時代っていうのは、ベツレヘムにおいて杉越用の羊が育てられていました。で、そのベツレヘムからエルサレムまで、そうですね、ベツレヘムから北にエルサレムまで、まあ車で15分か20分ぐらいですかね、かなり近いところですけども、でエルサレムに14日に送られるんですね。でちょうど私たち、マタイによる福音書21章で主路の聖日とも言われたですね、あれなんだっけ、夏目足だっけ、主路って、うんですね、木の葉をこうゆら、あのこう、これ持ってですね、そしてイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場入ってこられることをみんなが歓喜を持ってこのホサナって言ってですね、お迎えしたわけですよね。でその時が日曜日で10日になりますですか。そしてイエス様が十字架につけられるのがこの14日に送られた次の日15日になるんですけれども、金曜日になるわけですけれども、このようにしてもう本当にこの福音書のイエス様の十字架の働き、この最後の週とですね、杉越の祭りっていうのがもうなんかリンク以上ですね、もうそのまま一つになってるんですよね。だからこっちを読んでて、なんかずっとこうトンネル行ってですね、福音書を読んでトンネル入っちゃったら、入ったらですね、これちょっと今頭の中でイメージしてくださいね。今なんか旧約のね、この杉越の祭り今読んでますとか、ブーとかって言ってね、そしてこっち新約聖書にも全然関係のないね、こう福音書の学びをしてますとか言ったら、ちょっとトンネル奥に行ったら一つのトンネルになってたみたいな感じですよ、イメージ的には。ですね。で、次にここで家庭で家でのこの祭りだということです。各家庭でこの羊を一頭ほふって、で、これ一匹ほふるんですけれども、人数が少なかったら、まあ、次に書いてますが、まあ、お裾分けし合ってね、これやっていくっていうのが書いてありますけど、この基本的にね、こう家でお祝いする祭りであります。ユダヤ人はすごく家庭をすごい大事にしてます。家を大事にしていてですね、シングルであるとか子供生まれない夫婦とかだって日本人多いですけれども、何人生に楽しみないじゃないみたいなね、この家族の今夫婦の関係じゃなくて家族の関係の話ですね。この子供がいたり孫がいたりっていうね、そしてみんなで家族で集まって楽しみを楽しむと、でこれがないって一体何なのっていうね、まあ、そういう風にまで思われますですね。で家で行われるこのファミリーの時間なんです。でその中で、この子羊の肉を食べ、そして、この後で種なしパンですね、先ほど言いましたけれども、おとといの生産式ですね、あれ一人でやるってね、かなり変ですすごい変です。神の家族だからこそやるんです。でもともとは、この一つの、まあ、あえて私これ割ってですね、裂いて渡すんですけれども、一つのパンを裂いてるんですね。で今は衛生上ですねやってないんですけど、本当は杯飲み交わすんですよ、一個の杯を。一つになるという意味があるわけですね。でこのようにして神の家族だということが非常に重要、私たちの神の救いのご計画の中でこの家族として動いていくということが非常に重要になります。で次4節をご覧ください。もしその家族が羊1匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と、人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならないとですね。このお互いにこう分け合うんですよ。でパウロが、これもですね、教会間でこれを行っていきなさい、また教会の中でも行っていきなさいということを命令をしたときにですね、第二コリントの8章の14節でここの箇所を引用して、今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるのですと、このように言ってるわけですね。私たちは憐れみをこうやって、自分たちが困ったときには逆にこの支援を受けると、その中でこの書いてありますね。 で、5節です。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならないと。この一切という、まあ、あの子羊ですね。そして傷のないっていうのはすごい大事です。でこれレビ記にも書いてますけど、生贄っていうのは傷とかシミとか血管があってはならないんですね。理由は分かりますか？理由は
罪がないことを象徴している。
そうですね、罪がないことを象徴する。完全な神でありますから、完全なものしか受け入れないんですよ。でここがとても大事で、私たちはとかくですね、頑張ればあの神から受け入れられるっていうやっぱイメージをどうしても持ってしまうんですよね。でここがいつもあの本当にいつもこうもどかしくなる。私たち人間は努力してなんかいい点数をもらうっていうね。でこれ実際に宗教になってるのが例えばイスラム教とかでいたんですけども、エホバの証人とかはまさにそういうシステムになって、そのシステムになってるんですよ。頑張ればいいとこに行けると。けれどもそうではない。どんなに頑張っても無理、これひどすぎないとかって言うかもしれませんけども、神は完全な方だからなんです。だから完全な生贄しか神はお受け取りにならないということで、神ご自身が終わりの時にご自分の御子を生贄として捧げるようにお定めになって、この御子を通して人々が受け入れられるという、そういうことであります。でイエス様ご自身は罪を認めることが誰によってもされませんでした。あのイスカリオテのユダでさえがこの罪のない人をとこう言ってですね、そしてあの百人隊長もそうだったし、あの十字架刑には処せられたけれども、誰もが罪があるとは認められなかった。これもキリストを表していますね。そして6節で、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの会衆の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならないと。これよく見守るとありますけれども、イエス様もそうですね、今ちょうど学んでるところですね、終わったところかな。シロの聖日からですね、エルサレムに入城されて、そしてもう指導者、宗教指導者からものすごいもう質問というか、こう尋問にかけられますけれども、見事に答えられましたけれども、そして夕暮れにほふります。だからこう日没の直前ですねにほふられました。であのユダヤ人は日没から新しい日を数えますですね。これはあの間違いないようにしてくださいね。夕があり朝があったっていうふうに創世記書に書いてありますので、日没が来ると新しい曜日になります。だから15日に入っていくんですね、間もなく。で大事なのがここで地をほぐったら、その地をですね、こう、なんか分かんないけども、あの結構ね、あのね、今のイスラエル人ってね、近代化されててヨーロッパ人的なんですよね、生活が。だけどね、アラブ人が結構こう、あの昔のイスラエル人っぽく動いてくれてるんですね。例えばあのみんなでなんかあの食べようとかなんだかっていうと、あの羊をですねこう連れてきてですね、そして一生懸命なんかあのナイフをですね、あのやっぱりこう研ぐんですよ、研いでね、石でこうバーッとこう研いでですね、そしてもう手早くですね、パーッとこう首をあの切ってですね、血を流してほふってですね、そうしても食事バーンと出すわけですよね。もうこれはあの例えばパレスチナ人の人たちとか、あのアラブ人の人はもうあのよくしているあの光景で、であのそこで血を流したらで、その血を受け取るわけですよ。ここ で血を受け取ったら、門柱わかりますね、この門の柱のところ、鴨居っていうのはこの上のところですね、この門の上の部分です。でこれに塗らないといけないと。で後でこれで、あのおそらくは天使ですけれども、滅ぼす者が来た時にその血を見て過ぎ越すわけなんです。で興味深いのは、敷居に血はつけません。なぜかというと神聖なものであり、神への血は清いものであって、それを踏みつけることは絶対あってはならないんですね。だパウロは十字架につけられてキリストをもですね、あえて拒む者たちのことをこう言ってます。ヘブルの10章の29節で、まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょうと。この御子を踏みつけるという言葉があるわけなんですね。で次の8節です。 そしてそ その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならないと。祭りはこれ神へのもちろん礼拝なんですけども、基本的に食事です。で、生産式ね、あれでお腹絶対いっぱいなんないですよね。それしか出してないですから。だけど実際は3時間ぐらいかかる食事です。でずっとやっていくうちに、手続きというかいろんなものを食べてるうちにお腹いっぱいになってきて、途中でメインディッシュが出てくるんですよ。でそれがまあ羊を中心にして、そしてこうスープが出てきたりとかです、メインディッシュもあるんですけれども、いろいろなんかペチャペチャ食べてますから、やっぱ最後にお腹いっぱいになってきます。でそれ自体が礼拝行為なんです。すごいですね。私たちなんか食べながらなんかね、メッセの説教を聞いてたらなんか怒られそうな雰囲気ですよねけれども生産っていうのは本当にお腹に入れていくっていうのはすごい大事。何をしてるかっていうとね、交わってるんですよ。で食事ってすごい大事なんですね。聖書の中にね、この千年王国、この神の国が始まる時にはね、祝宴って書いてあるんですよ。でこの前も王子の祝宴っていうのがありましたけども、で招待されてるの拒んだってね。で食べるのっていうのは交わってるんですね。どうですか皆さん、なんか食べに行こうって言ったら、なんかやっぱり、まあ、あと日本人だと、まあ世界中そうだけどね、飲みに行こうっていうこともあるけれども、やっぱり腹を割れるし、で食べてる間に喧嘩できないですよね。文字通り腹痛起こしますよ。胃がねじれてきて、だから喧嘩してても一時休戦みたいなね、になるじゃないですか。美味しくもらいただくためには、でこれがそういう意味で、で本当に私たちが、この、まあ、今こうやって聖書の学びを行ってるんですけれども、なんていうのかな、味わっていく、この神との交わりっていうのは、この味わっていく、体に入れていく、まあ、ユダヤ教の人はそれがすごく得意でですね、この祈祷書とかこの神様の言葉を読むときも、トーラをね、この律法を読むときもこうやってなんかね、なんか物を入れてるかのようにですね、こうなんか摂取してるみたいにこう体を動かしてますね。うん、で韓国だと御言葉を食べるっていう言葉があるんですね。私読むっていうじゃないですか、ですね、食べるっていう言葉を使ってます、言ってますね。これとても聖書的ですね。でこのようにして私たちはこの食べていき、そして家族の中で行いますから、また一つになっていくっていうことを経験していくことになります。で火で焼いた子羊を食べて、で次に種なしのパンですね。種なしっていうのは何ですか、分かります？イースト菌が入ってないということですね。だからこの前も生産式の時、あれマッツァって言いますけども、種なしパンなんですけどね、まあ、まさにクラッカーじゃないですか。でも本当に実際クラッカーみたいなものでした。イースト菌が全然入ってないんですね。そして煮がなを食べます。まあ、今のユダヤ人はなんか他のに代用してパセリとかなんかいろいろあってますけれども、要は苦いもの、あんまりなんかね、美味しいもんじゃないですよね。当たり前ですけど、僕参加したんですけどね、メシアニックジューって言ってユダヤ人でイエス様を信じてる人たちのね、何回か、そうですね、5回ぐらいかな、4回参加したことありますけれども、美味しいものではないです。でついでになんかね、塩水まで出てくるんですよね。でとかいろいろなんかやって食べるんです。さ、塩水にこのパセリこう入れてですね、こう食べるんですけど、うまくないっすよでもこれが大事で、なんでかっていうと、エジプトの時のこの汗水流し、もう苦しんでいたことを思い起こすんです。で私たちは何を思い起こさなければいけないかって言ったら、いかにこの罪許される前の、信仰を持つ前の生活が苦々しいものであったかっていうことですよね。辛いものであったかってことを思い起こす必要があります。でこれをして忘れてしまったから、イスラエル人がアラノにいて、エジプトはなんて良かったのかって言って戻りたいって話になっちゃうわけですよね。ですね、罪に対して死んだんだっていうことを思い起こす必要がある。そして9節、生のままではまたは水に入れて煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。 それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは燃やさなければならないと。で、この煮てはいけなくて焼かなければいけないというのは火を表している。その神の裁きを表しています。血を流されて、羊としてはたまったもんじゃないですよね。血流されたとで焼かれちゃうんですけれども、でもこれが神の、怒りに対する、この流された血であり、そして、身怒りの中にある火なんですね。で、それを私たちが食べていくというのは、イエス様ご自身が神の身怒りを受けられて地獄の火を味わわれてですね、そして血を流されたんだということです。で、朝まで残してはいけません。なぜかって言ったら取っておこうって話になっちゃうんですね。で、それはダメなんです。ですね。もうこの時に全てが終わったことを表しています。一切金輪際もこれで全部が終わったんだよっていうことを表しています。で、思い出せるのがヘブル書に書いてあるただ一度という言葉です。ただ一度死ぬことによってイエス様が永遠の救いを成し遂げてくださったということを表しているんですね。だからイエス様が何度も捧げられるようなことはないと、このヘブル書の9章の25節26節に書いていて、しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいましたと、にただ一度の働きなんだよということであります。で、11節です。あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への過ぎ越しの生贄であると。すぐに食べなければならないのは理由が後に出てきますけど、ファラオが急いでね、イスラエル人を追い出すため、このゆっくり食べる時間ないんですよね。腰の帯っていうのはね、これ前は昔は布ワンピースだったんですよ。男の人ね、ほら映画見たら分かるじゃないですか、ワンピースで、ふんどしじゃなくて、それ上にね引き上げる作業が必要で、戦争する時とか何か仕事をする時は腰その布を引き上げてね、なんかちょうどなんつったらいいかな、こうふんどし、こういう感じだね、こういう感じです。なんかふんどしみたいになるんですよ。でそれで動くようにすぐできたんですだから腰に帯を締めなさいってね、こうよく表現出てくるんですよ、この聖書の中に。それはもう用意してなさいと、覚悟してなさいというか、準備しておきなさいという意味でね、今でもすぐ動けるようにしておきなさいという、そういう意味でありますけれども、その夜私はエジプトの地をめぐり、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての調子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主であると。すべての神々にと強調してますね。今までもナイル川であったりとか牛とかですね、すべてが神とされていたものなんです。そして今ここで、今回調べたらですね、こう仲介書に書いてあったんですけれども、この巡るって書いてますね、このエジプトの地を巡る、うん、で、かつてですねエジプトには、このファラオの王位を更新させるリニューアルですね、また新たにさせる祭りでセド祭、セドってカタカナでセド祭というのが例年ありました。で、これが王の活力や、回復を祈願したものなんですけれども、同じような形で巡るんですけど、今度はもうファラオの、この力を完全に潰してしまうという裁きへと変えてしまわれるわけなんですね。で、13節です。その地はあなた方のいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私はエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらないということですけれども、血を見るっていうのがここですごい、ここが大事です。で、ここを説明するときに以前ですね、子供たちにこのカビ姉妹見せながら教えてるの自分でもはっきり覚えてますけれども、どうやったら助かるのとかってことも聞くんですよね。良い子にしてればいいのとかね、そうじゃないよねって、ここで良い子じゃなくて、ただその血が塗られている家の中にいることだよねって。 自分が良い子だから裁かれないんじゃなくて、その血が裁きを通り越してくれるんだよねって、こういう話をするわけですよ。で、私たちが何かをしたからこの裁きが免れることができるということではなくてですね、血を見て過ぎ越していく、イエス様の流された血を見て私たちがイエス様にまみえるときにですね、そのイエス様の行われた義の行い、義が私たちに転化されてですね、この自分の方に転化されて、それでイエス、この神の前に立つことができるわけなんですね。14節、この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならないと。永遠の掟です。なんでここまでするのか、やっぱ僕クリスチャンになってですね、この間もない時ですよ、やっぱ通読しなさいって教えられて、やっぱ通読するしたんですよね。でやっぱりね、これこだわりすぎだよな神様、なんでここで永遠なんていう言葉使ってるんですかって思いました。ね、もう一回のねこの出来事だから、また次のねなんかでっかいことやってくれればいいじゃないですかってね思ったんですけれども、でこれが先ほどの話なんですよ。イエス様がただ一度死なれたっていうことが永遠の救いを与えるということを表していたわけであってですね、このように定めておられるわけですね。15節から今度は種なしパンの祝いです。7日間種なしパンを食べなければならない。実はさっきもすでに出てきたんですけど、この第1日目はね、水越しの食事の時に、その最初の日にあなた方の家からパン種を取り除かなければならない。最初の日から7日目までの間に種入りのパンを食べる者は皆イスラエルから断ち切られるからであると。で、この水越しの祭りと一緒に行われるこの種なしパンの祝いの説明が、このここにありますね。この15日になって、それから1日目が始まって7日間ですね、毎日、種なしのパンを食べると。でこれがあのイースト菌です、このねあのですね、書いてある通りですね、で断ち切られるというかなりきつい言葉が書いてあります。これはもう生きられないですよ。例えばアラノの生活をしていて断ち切られちゃったらもう死ぬっていうことを意味してますから、失われるっていうことですですね。それだけ厳しい話が書いてあります。また最初の日に聖なる会合を開き、7日目にも聖なる会合を開く。この期間中はいかなる仕事もしてはならない。ただし皆が食べる必要なるものだけは作ることができると。かなり休みますね。ですね、聖なる会合を最初の日と7日目最後の日に行うんですけれども、その間も仕事をしてはならないという安息についての戒めというのは旧約において非常に厳しく書かれています。ちょっと同情しますよね。ほら今まで私学んでるじゃないですか、パリサイ人と立法学者がね、なんでこれをやってるんですかつってね、彼らがなんか熱心すぎちゃって何でもかんでもねやっちゃいけないというふうにしていってしまったわけですけれども、なぜかというこの意味があります。でこれは私たちキリスト者にとってもすごく大事で、休むっていうのはですね、簡単に言うと神の働きを認めるということです。自分が働いている間は、動いている間は自分の行いなんです。でも私たちが無理にでもその自分の今やってることを止めて、止めて、でそれで、その礼拝に臨むことによって、自分がこれをやってるんだではなくて、あ、実は神が行われてるんだっていうことを認めることができます。神がなされていることを記念する、神の恵みを受け入れるためには、まず自分の行いをやめないといけない、止めないといけない。やめるっていうのは、その一切やめるって意味じゃなくて、一時期やめ止めないといけないって意味ですね。だからこれがキリスト者の生活って言ってもいいですよね。この例えば朝に祈るときに、やっぱり何かいろいろやりたいことたくさんあるじゃないですか、朝。でも止まって祈るわけですよね。で御言葉開くわけです。そして、 日曜日に仕事が入るということも十分にあり得る中でも、もうこの時は神様に礼拝しますということで、この仕事をやめて止めるということをですね、やっていくことがとても大事になっていくわけですね。で、17節、あなた方は種なしのパンの祝い祭りを守りなさい。これそれはまさにこの日に私があなた方の軍団をエジプトの地から導き出したからである。あなた方は永遠の掟として世にわたってこの日を守らなければならないと。この今まではですね、集団と訳されていたのが、適切ですね、これ軍団と訳してくれてますですね。で、私はブラボーを送りたいですね。これやっぱりそういう軍団という意味合いがあるんですね。ね、これ奴隷の集団なんですけどって思うじゃないですか。んなもう武器なんてもうという感じですよ。けれども神はですね、彼らに敵対する者にことごとく戦ってくださる方なんですね。例の戦いなんですね。だから私たちも例の戦いの中に行って、その集団とされて軍団とされているんだということであります。で、最初の月の14日の夕方からその月の21の夕方まで種なしパンを食べる。7日間はあなたの家にパン種があってはならない。すべてパン種の入ったものを食べる者は、寄留者でもこの国に生まれた者でもイスラエルの会衆から断ち切られる。あなた方はパン種の入ったものは一切食べてはならない。どこでもあなた方が住むところでは種なしパンを食べなさいと。このようにもう絶対にパン種があってはいけないし、パン種も食べてはいけないと、そのパンも食べてはいけないと厳しく書いてあります。なぜかというと、この杉越の祭りと同じなんですけれども、キリストのなされた技をここで表しているからですね。杉越の祭りっていうのが、この血を流してくださって肉が裂かれたイエス様のことを表していたわけですけれども、この種なしのパンというのは完全に罪が取り除かれたっていうことを表しているんです。コリントの第一の5章の7節8節にこう書いてあります。新しいこねた粉のままでいられるように古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしのパンなのですから、私たちの吸い腰の子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。わかりました。古いパン種とか悪意と邪悪のパン種って言ってます。罪とか悪とか、その偽りとかですね、そういう悪いものを表しています、このパン種が。これ一部菌ってそうじゃないですか。このヨーグルト菌もそうだし、パンもそうですけど、一部を取っとくんですよね。そしてそれをスターターと言って、こねた粉の中に入れると全体に広がっていきます。それをパン種が象徴しているのは罪なんです。少しでも罪があれば全体に広がって行くから、取り除きなさいと。あなた方はすでに取り除かれて、ほふられて、キリストがほふられたんだから、この種なしパンで祭りをしようではないか。で、このように言っている。だから7日間というのは完全数なんですけども、完全に罪が取り除かれたよってことを表しているわけです。吸い腰の祭りをしたことによって、罪が、このイエス様の十字架がつけられてくることによって、私たちの罪が完全に取り除かれたんだよってことですね。すごくないですか。完全に取り除かれたんですよ。ハレルヤですよね。ものすごい喜びですよね。で、これがクリスチャンの救いの喜びの源泉になるわけですね。21節、それからモーセはイスラエルの長老たちをみんな呼び、彼らに言った。さあ、羊をあなたの家族ごとに用意しなさい。そして吸い腰の生贄をほふりなさい。ヒソプの束を一つ取って、鉢の中の土に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の門柱に塗りつけなさい。あなた方は朝まで誰一人自分の家の戸口から出てはならないということで、さっき言った通りですね、戸口から出るなと、中にいなさいと。そしてヒソプによって塗りなさいというんですね。このヒソプ、中東の岩地に生い茂っている植物ですけれども、清めの儀式によく使いますね。雷病人を清める時とかもそうですし、そしてダビデがですね、バテシバと罪を犯してしまった、あの時にこの祈りでこう言ってますね。詩編の151編の7節で、ヒソプで私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなりますと。私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりますと。 ということです。で23節、主はエジプトを打つために生き巡られる。しかしカモイとも日本の門中にある血を見たら、主はその戸口を継ぎ越して滅ぼす者があなた方の家に入って打つことのないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさいと。でこれをね、子孫のためのとも書いてあるんですよ。この長老たちの話なんですけども、あなた方だけではなくて子孫のためにもこれを、で守りなさいと。で次に子供にね教えていくって話が書いてあります。でここで大事なのはですね、この私たちがこの神の家族として生きていくと、でもう一つすごく大事なのはこれを継承していくということなんですね。継承していくということです。でどうやって継承するのか、肉の家族がいなくてもですね、例えばシングルの方であるとかね、できることは伝道ですね。伝道です。だから私たち伝道って言っても、その人の個人が救われるってこともそうなんですけど、私たちの仲間に入る、家族の中に入る、ね、でこれをこう伝えていって、その家族が途切れないようにしていくって言ったら変ですけれども、でこういう役目があるわけなんです。であなた方は主が約束した通りに、約束通りに与えてくださる地に入るとき、これはあれですね、カナの地ですね、この儀式を守らなければならない。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味があるのですかと尋ねるとき、あなた方はこう答えなさい。それは主の過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打たれたとき、主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を過ぎ越して私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。子供が聞くんですね。でこれが実にそのようなセッティングになってるんですよ。この杉越の祭りっていうのは結構ね、こういろんなこうなんかあるんですけどね、なんでこれやってんのとかね、すぐ聞けるようになってます。視聴覚教材なんですね。だからもう答えるだけでエジプト、出エジプトの話ができてしまうんです。だから日曜学校の中にいるみたいな感じで、子供がいないとね、杉越の祭りってね、楽しみがね、半減どころか3分の1か4分の1か5分の1になっちゃいます。子供がいて初めて成り立つような祭りなんです。で このようにしてどんどんこの受け継がれていく、またそういう生活習があるっていうのが、すごい、ここで、分かってきますね。でこれを聞いたらね、みんながもう本当に応答しましたね。ひざまずいて礼拝したと。これからすごいことが起こる、彼らは理解したんですね。こうしてイスラエルの子らは行ってそれを行った。主がモーセとアロンに命じられた通り行ったとあります。信仰による応答が必要になりますですね。あの信仰というとですね、定義は何て言ったらいいかって言ったら、まあ、聞くことなんですね。聞いて信じることなんですけども、なんていうのかな、この聞いて信じるときに知的に理解するというよりも、なんかあの子供が聞いて信じるみたいな感じですね。だからすごく信頼しているので行動にも出るわけですよ。信じたらじゃあやらないとって、これ従順って言いますよね。従順で、ここまで来て初めて私たちは救いを経験することができる。ここで聞いたもので、ね、心を固くなにして、いやあの家の中にいないよと、外出ていくよって言ったら、もう他のエジプト人と同じように死ななければいけなかったわけですけれども、彼らは、命じられた通り行いました。でついに最後の災いを主が行われます。真夜中になった時、主はエジプトの地のすべての長子を、王座についているファラオの長子から地下牢にいる捕虜の長子に至るまで、また家畜の遺言までも皆撃たれたということで、さっきはね、あの引き薄を引いている女奴隷の長子ってありましたけど、ここでは地下牢にいる捕虜の長子、だからもう本当に一番底辺にいるような人たちまでもが皆撃たれたと。でこの時のファラオはアメンホテプ2世と言われています。後継者がトトメス4世なんですが、実際にトトメス4世はアメンホテフ2世の長男ではないんですよ。次男か三男かちょっと私調べてないんですけど、長男ではないことは確かなんですね。あれって感じですね。死んじゃったわけです。ここで
アメンホテフなんですね。
そうですね、時代的にそうですね。1446年紀元前、アメンホテプ2世
なんかラムセス3世って言ってる人、
ああそれ2つのね、あのいい質問がありがとうございます。2つの説があるんですよ。それを話したらあのそれだけであと1時間いなければいけませんので、主にあのその真っ二つに分かれる説があってですね。だけど聖書の記述通りの年代を見ていくと1446年あたりなんですね、この出エジプトの時が。でそうするとアメンホテプ2世になります。はい。その世ファラオは自分の全家臣またすべてのエジプト人すべてと共に起き上がった。そしてエジプトには激しく泣き叫ぶ声が起こった。それは、死者のいない家がなかったからである。彼はその世モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立って私の民の中から出て行け。お前たちが言う通り行って主に仕えよ。お前たちが言った通り羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れと。なんか最後までね、意地汚いですね。でも朝になるのも待つこともなくですね、もう無理やりにでもですね追い出したわけですけれども、これが神の裁きですね。人はですね、このいつまでも悔い改めないでいたらですね、けれども最後は無理やりにでもイエス様を主と認めざるを得ないわけです。まあ、その時には救われるための認めるんじゃなくて裁かれるわけですけれどもですね。そして羊と牛はエジプトに留めておけって今まで言ってたんですよ、この4つ目の妥協案でね。でもここではもう出て行きなさいと。これもね、でも私のための祝福を祈れと。もう自分もまだ手放してないですね。エジプト人は民をせき立ててその地から出ていくように迫った。人々が我々は皆死んでしまうと言ったからである。それで民はパン種を入れないままの生地を取り、コネ鉢を、衣服に包んで肩に担いだと。まあ、あの衣服に包んでるってのはやっぱりコネ鉢にも入っちゃってるわけですから、あのほこりとか入ってこないようにね、やっぱり衣服にちゃんと包んで担いでます。でイスラエルの子らはモーセの言葉通りに行い、エジプトに銀の飾り金の飾りそして衣服を求めた。主はエジプトがこのために好意を持つようにされたので、エジプト人は彼らの求めを聞き入れた。そこうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったということで、後々に幕屋で使う神様に礼拝するときに使うですね、金や銀ですね、そして衣服もですね、この幕とかいろいろこの布製のものが必要ですから、雨布とか必要ですから、それで、まあ、剥ぎ取ったっていう言葉がありますけれども、まあ、これだけ聞くとなんか強盗みたいに聞こえますけれども、もともと考えてください、奴隷なんですからね、賃金もらってないんですよ。神様っていうのは必ず報いを与えてくださいます正しく裁いてくださいますですね。そしてイスラエルの子らはラメセスからスコテに向かって旅立った。女子供を除いて徒歩の少年男子は約60万であったと。ラメセスからスコテまでだいたい1日の距離ですね、歩いて。でもですね、この少年男子約60万、すっごいですよ。女子供を入れたら200万ぐらいになってますかね。ギョギョギョギョギョギョギョ、一気に200万が出てったらたまったもんじゃないですよね。でしかも430年前は70人しかいなかった家族です。神様がいやアブラハムに約束してくださったことがその通りになってましたね。星の数のように、海の砂のようにですね、増やしていくよと約束された。信仰の尊さを思いますよね。その時は一人も生まれないでさ、奥さんも不妊で、でも信じた。その信じたことが義とみなされたわけです。さらに入り混じってきた多くの異国人と羊や牛などおびただしい数の家畜も彼らと共に登ったということで、入り混じった人たちがいます。セム系の民族で奴隷だった人たちが実は他にもいたんです。ヘブル人だけではなく、で、そういう人たちもヒクソスだったかな、忘れたけども、まあ、とにかくいたんですね。でこのような一大イベントの時にですね、必ずしも神の言葉を聞いてモーセを通して応答して出てったのではなくて、違う理由で出てったわけですね。まあ、政治的に自由になりたいと、ね、もちろん奴隷状態ですから。でこれが後で大きな問題になるんですよ。非常に大きな問題になっちゃうんです。民数記でいつもマナばっかり食ってるから、この混じってきた人たちが激しい欲望に駆られてですね、肉食いたい、エジプトレタラ魚魚魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカニラ玉ねぎニンニクもって言ってむさぼって裁かれちゃったんです。 だから私たちもこの世にいるときに信仰を持って生きていく、この信仰が全てなんですね。あなたの信仰があなたを救ったのですとイエスも何度も言われましたけれども、信仰が全てなんですけれども、とかく同じ行動をしていたからといって必ずしも信仰によって応答しているとは限らないですね。そういう人たちが結局最後に神様のこの何ですか、神様の旅をしていくときにですね、問題を起こしていくわけなんですよね。だから私いつも吟味して本当に御言葉を聞いてこれでやってるのか、そうでなくてただ周りがやってるからやってるとか、何か違う動機でやってみようと思ってやってるのかってことを、気をつけて見ていかなければいけないわけです。で、彼らはエジプトから携えてきた生地を焼いて種なしのパン菓子を作った。それにはパン種が入っていなかった。彼らはエジプトを追い出されて、ぐずぐずしてはいられず、また自分たちの食料の準備もできていなかったから、だから結局種なしパンで種があってはいけないとかなんなかったけど、もう神様はかなり強く言ったけれども、別に自分たちが一生懸命守ろうと思うまでもなく、もう時間も全然ないからね、入れる暇もないですよね、もうなく、出ていくわけですね。イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったちょうどその日に、主の全軍団がエジプトの地を出た。それは彼らをエジプトの地から導き出すために、主が寝ずの番をされた夜であった。それでこの夜、イスラエルの子らは夜にわたり主のために寝ずの番をするのであると。興味深いですね。400年の間、アブラハムは、ね、400年の間エジプトで苦しめられるとありますけど、こちら430年、これはエアコブが降りてくるときですね。それから430年ですけども、だから30年のギャップがありますけれども、でこれが先ほどのちょっと質問があったんですけれども、おそらくは、1876年から1446年と、こういうふうに計算ができるわけなんですけども、神様がこの時に、一睡も寝ないで見てください。神様はまどろむこともないですからね。詩編に書いてあるように、身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないってありますけれども、この時は本当にそのように見ておられたということで、もう私たちもそういう神様と共に歩んでますから、やはり目を覚ますっていうか、そういう命令もたくさんあるわけですよね。で、主はモーセとアロンに言われた。吸い腰に関する掟は次の通りである。異国人は誰もこれに預かってはならないと。だ先ほど入り混じった民族がいたので、この彼らは食べてはいけないよと。真に救いに預かっているもののみが食べることができるんだよということで、これはっきりとしなければいけない。だから、生産式に預かるときにですね、このことをいつも聞くわけです。まだ信仰を持ってない人は控えてくださいということを言うわけですけれども、非常にこれが大事で、全ての人が適当に預かることができるわけではないと。でも興味深いのは44節なんです。しかし金で買われた奴隷は誰でもあなたが割礼を施せばこれに預かることができる。寄留者と雇い人はこれに預かってはならないということで、奴隷は食べることができるんです。なんか逆じゃないのとかでもね、雇ってる方がなんか地位が高そうに、いやそんなこと全然ないです。奴隷ってね、私たちもちろん権利がなくてなんかすごく否定的なイメージがありますけれども、ある意味で奴隷って楽なんですよ。全部当てがわれてるんですよ。で、奴隷っていうのは所有物だから自分のものになっちゃってるんですよ。自分の家のものですね。なので、私たちがキリストの所有物になってるというか、キリストの奴隷というか神の奴隷になってるっていうのは、これ栄誉あることなんです。神のものになってるんです。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたは家の外にその肉の一切れでも持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない、ね、この肉は持ち出してはいけないってのは分かるけど、この骨までがね、折ってはならないと言ってるんですね。これ不思議ですね。なんで骨折っちゃいけないのって、なんでダメなの。でこれもね、さっき言ったトンネルですよ。この出エジプト記を見てね、こう入ってってて、福音書を見てこうずっと入ってって、福音書のヨハネによる福音書のね、十字架につけられてイエス様が息を引き取られた直後ですけれども、この、ローマの兵士がこのすねを折ろうとしたら、もうすでに息を引き取っていたので折らなかった。そしてヨハネがですね、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであったと。ここまでね、細かく成就していってます。でイスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなたのところに寄留者がさ、 滞在して主に吸い越しの生贄を捧げようとするなら、その家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうすればその人は近づいてそれを捧げることができる。まあ、彼はこの国に生まれたものと同じになる。しかし無割礼のものは誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれたものにもあなた方の間に起流しているものにも同じであるということで、起流者も割礼を受ければ預かることができるんですね。またこの、イスラエル人にも割礼を受けてなかったら、まあイスラエル人は絶対受けなきゃいけないから受けるわけですけれども、割礼なんです。これも新約聖書で非常に大きな問題になって、割礼を受けなくてもユダヤ、神の国の中に入れるか救われるのかどうかって話が書いてあるわけですよね。ですごく大事なものですよ、実際にね。けれども受けなくていいっていうふうになって、心が信仰によって清められることによって本当に清められるんだということで、異邦人もこの共同体の中に入ることができるんだということになって、それがキリストの体であって、ユダヤ人もギリシャ人もキリストによって一つになるということで、これが新約聖書には心の割礼とか御霊によって生きるという話の中に、この書かれているわけなんですね。でイスラエルの子らは皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。まさにこの日に主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出されたと、その日その日その日と何度も強調されています。何千年経ってもその日を思い出すんですね。イエス様がのこれが十字架の時ですね、なんだっけ、この日は神によって作られてその日を喜ぼうとですね、あれが入場されたその日でありますけれども、もうこの、家を建てるものによって捨てられた石、それが要の石となったということにつながっていって、1900年もう間もなく2000年前ぐらいになりますけれども、だいたい30年ぐらいにねイエス様十字架つけられてますから、2030年で2000年かな、けれどもほぼ2000年経つ中にあってですね、私たちは未だイエス様の死を告げ知らせてるんですね。これによって私たちが世から救われる、救い出されるということです。なので一見ね、このなんかただなんだパンが回ってきて、で杯が回ってきてね、なんかまたかっていう感じで思うかもしれませんが、すごく霊的なことを行ってます。でこれ救いにつながることを行ってるわけです。この世が地と天と地も過ぎ去っていくわけなんです。この世が滅ぼされてしまうわけです。しかしそこから救われる、このイスラエルに言えと同じように教会もキリストにあって救い出されるということでありますね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この杉越の祭りを見ることができ、私たちもこの杉越の子羊に預かっていることを感謝します。このまま預かることができました。ありがとうございます。そしてそのことで本当に私たちが生かされていることを覚えます。イエス様が流された血によって私たちが救われていることを覚えます。本当に自分は愚かなものであって罪あるものですけれども、本当に主よ、イエス様の流された血だけなんだと、また私他の人を見るときも受け入れていくことができますように、なんか人のなんかこういうことをやってるからああいうことをやってるからではなくて、その人が本当にイエス様の血によって洗い清められて、その罪が覆われているんだということを、この認めて愛し合い受け入れ合っていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。